ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はラジオ関西でも活躍しています構成作家のマット西村さんにご登場いただきます。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
マットです。よろしくお願いします。
番組出演はお久しぶりという感じですかね。でもあの春の078、はい、フィルムですね、はい、ハーバーシネマではステージでの共演もさせていただいて、はい、
ありがとうございました。
何でしたっけ、名探偵コナンの格好して出てきはった方ですよね。
そうなんですよ。10人中9人、はい、名探偵コナンですかって聞かれたんですけど。
でしょ、
はい、
私あんなに憎めない名探偵コナンの格好してる人初めて見たっていう。
ありがとう。本当は、うん、あの ACDC っていう、はい、ハードロックバンドのアンガス・ヤングの格好して出ていったんですけど、
はい、
みんなからコナン君って、
ジャケットにネクタイに、はい、
にランドセル、は
い、
コナンは蝶ネクタイで、
蝶ネクタイ、
私は普通のロングネクタイだったので、
なんでかな、すごい短く見えたんです。
見えましたね。
なんかハッピーな感じがしたんで、はい、コナン君に見えたんですけど、短パンも可愛かったです。
ありがとうございます、
はい、そのちょっとイベントも懐かしく思いながら、今夜のラジオではどんなお話をいたしましょう。
スティーブン・キング、ご存知ですかね。
スティーブンという名前の王様ですか。
惜しい。別に全然キングっていう名前ついてるんですけど、はい、王様ではなく、
はい、
アメリカの作家さんですね。
あ、そうですよね、はい、
ちょっと彼の、うん、まあ、小説家なんですけれども、
はい、
まあ、映画化されてる作品もあるんですけど、
うん、
当たり外れがすごくあるんですよそのあたりをちょっと個人的な、まあ、意見なんで、キングマニアの人からしたらもう何を言ってんの、
これも当たってるやないか、
うん、って思われる方もいてはるんですけど、うんうん、ちょっとあくまでも一般市民の目線で見たキングの映画について、
はい、
ちょっとお話しさせていただければと思ってます。
シネマクエストラジオのマイシネマヒストリーはそういうコーナーなので、はい、皆さん自由奔放に、
はい、かったです、
はい、お話ししてくださるので、はい、もともとだからスティーブン・キングが好きっていうことですか。
そうなんです、好きなんですよ、
うんうんうん、
スティーブン・キング、まあ、小説家で、
はい、
最初に読んだ小説がシャイニングっていう、
はい、
聞いたことありますか、
ね、はい、あります。
もうとにかくもう読んでてワクワクするような小説だったんですよ。でもちろん映画にもなってて、ジャック・ニコルソンが斧を持って家族を追いかけ回すっていう非常にショッキングな内容だったんですけどね。
それを小説読む時にワクワクしちゃった
の。ワクワクして読んで、これは面白いと思って、
はい、
で小説を読んだら、まあ、映画化されてる作品も多いので、見るんですけど、あれっていう、ちょっと違うなっていうことも多かったので、
それは原作に夢中になって映画見た時にこうちょっとツッコミのところが多かったり、そこを変えたかのちゃんみたいな。
そうなんです、まさにそれなんですよ、うんうん、そういうのがキング多いんです、
はいはい、
でキングさんって今71歳、
御
年71歳で、
はい、
長編小説を55作品、もうすごく書かれてて、もともとはアメリカのメイン州生まれで、アメリカでいう国語の先生ですね、だから英語の先生をされてたんです、
うんうんうん、はい、
で英語の先生しながら小説を書いていって、両方仕事やってたんですけど、キャリーっていう映画知ってますかね、はい、いじめられっ子の女の子が超能力を持ってて、まあ、いじめられて最後にその超能力を爆発させて、うんうん、まあ、同級生なりをもう皆殺しにしてしまうっていう結構ショッキングな映画だったんですけど、
すごい怖いっていうのと、私なんかパロディで見たことがあります
よくね、最後に血をガッと全身に浴びるんです、
はい、
それをよくパロディで使われてましたね、
はい、
使われてましたね、はい、それが処女作なんです。
その小説、
はい、そうです、うんうん、それが小説で評判を読んで、でも英語の先生は辞められて、
はい、
そこから小説家一本の世界に進んだんですよ。だからキャリーは映画でも日本でもまあそこそこヒットはしたと思います、
うんうん、
でそこから、今もずっと小説書いてるんですけど、 世界の昨年の世界の作家さんの収入ランキングで、
はい、
7位なんですね。
え、2017年
の？はい、そうです。で、7位で同じ順番だったのが、あのハリーポッターの J.K. ローリング。
だからすごい、
世界ではすっごくもうメジャー作家、
小説界の王様じゃないですか、はい、王様な
んです。まあ、映像化されたお金も入ってるんですけど、大体年間で稼いだお金が20億円日本円にして、
わお、
一流の方なんですよ、
うんうん、
ところで書いてる作品の、まあ、もう9割と言っていいんですけどホラーなんですね、
はい、
だからモダンホラーって言われる、
モダンホラー、
まあ、近年のホラー作品っていうジャンル分けでよく語られるんです、ね、
なるほど、
はい、
うんうん、
だから、昔のおどろおどろしいのではなく、うん、まあ、日常生活なり、もちろん小説の中にはあの携帯電話も出てきますし、だから、まあ、モダンホラーと言われるジャンルで、まさに名前の通りもうホラー界のキングなんですね。
でもそれ一番怖いやつでしょ、映画館出た後もなんか、はい、ここにもありそうとか、あ、まあ、家買ってからまたあるん違うかな、
まさにそうなんですよ、
いうやつですよね、はい、
やつなんですけど、うん、ここでちょっとね、私も今日出るにあたってちょっと知り合いらに、はい、キングについていろいろ聞いてみたら、
うん、
キングの代表作って聞くと、
うん、
大概の人がスタンドバイミーとか、
は
あ、グリーンマイル、
うんうんうん、
ショーシャンクの空にっていう、
全く世界観も真逆
ですよね。ホラーではないんですよ、普通の
感動した、
感動し、まあ、小説なり映画を上げはる人が多いんで、
はい、
なんでやろうなと思いながら、
うん、
で、まあ、さっき言ったスタンドバイミーっていうのはキング自身の自分の体験をもとにした、10代の頃の少年が4人が活躍する、
はい、
本当青春ドラマなんです。
うん、
もともと原作のタイトルはザ・ボディっていう、まあ、死体っていう意味なんですね。だからタイトルだけ聞くとホラーかなと思うんですけれども、
キングだしね、
もう涙そうなんですよ、ただもう涙なくしては読めないような、
うん、
映画でもほぼ原作と同じようなストーリーで
忠実にね、
はい、感動的な話だったんです、
はい、
でショーシャンクの空にっていうのは、現代が刑務所のリタ・ヘイワースって言って、
うん、
要は無実の罪で牢屋に入れられてしまった人がいかに脱獄するかっていう話なんですよ、
うんうんうんうん、
これももう最後素晴らしいオチが待ってて、
はい、
感動させる映画、
もうすごい泣ける
映画です、
作品ですよね、
はい、
うんうん、
で最後の、最後に言ったグリーンマイル、
はい、
これ結構1999年で、まあ、比較的新しい映画なんですけれども、トム・ハンクスが主演で、
うん、
トム・ハンクスが今度はこれもまた舞台が刑務所なんですけれども、刑務所の監視役をトム・ハンクスなんです。
お、
彼が不思議な体験をするっていう、
はい、はいはいはいはい、いっぱい見てるとこう説明を聞いてるとふわっと映画が降りてくるものですね。
これまあだからこの3つはまあ大概の人知ってあるんですよ。
でも、モダンホラーの、は
い、でホラーの分野で知ってる映画っていうとおそらくシャイニング、
うん、
でデビュー作のキャリー、
うん、
でミザリ
ー、怖いやつ、
この3つぐらいしか多分ね一般の人みんな知らないんじゃないかな。
ものすごい怖い気持ちになってめっちゃ聞きたくなってきたんですけど、はい、今夜はこのあ
た
りで、
わかりました
来週
また
この怖いドキドキの気持ちを引き続き1週間皆さんに保っていただきたいと思います、はい、毎日ねマイヒストリー、今夜は構成作家のマット西村さんにスティーブン・キング本当はホラーなんだぜの触りまでお話しいただきました。誠にありがとうございます。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
ただいま全国公開中の映画万引き家族、是枝裕和監督に今夜お話を伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは第71回カンヌ国際映画祭最高賞であるパルムドール賞受賞、本当におめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
監督、受賞式ではさすがに足が震えてますという、
はい、
お言葉からのスピーチとなりましたが、
はい、
少し日にちを置きまして、
はい、
改めましてパルムドール賞受賞の感想をお願いいたします。
うん、そうですね、まあ、映画監督になる前のただの映画好きな大学生だった頃からこう憧れてた監督たちがもらっている賞 なので、それをこう僕が手にするというのは、まあ、感慨深いものはあるんですけども、ここでこれがゴールではないので、まあ、これをもらったことによって今動かなくなっているたくさんの企画が一つでも動き出せばいいなみたいな、なんかそういう形で言葉はあれですけども利用できるといいかなというふうに思っております。
受賞の瞬間から欲が出てくるというところがまた素敵ですね。
そうですね、欲深いんです僕。
さあ今回の作品なんですけれども、はい、万引き家族、
はい、
衝撃的なタイトルで、
はい、
キャッチコピーは、
はい、
犯罪でしかつながれなかった家族という言葉となっています。
ははは、はい、
これ私自身裏を返すと家族って何でつながってるのかなとか、うん、そもそも人と人とのつながりって一体何なんだろうと考えさせられるキャッチコピーになったのですが、
はい、
原案そして脚本監督と、はい務められていらっしゃいます是枝監督、
うん
う
ん、
この作品でこう世の中に伝えたかったこととか問いたかったこととかっていうのはやっぱりこうきっかけとしてあったんですか？
世の中に問いたかったわけではないんですけど、
はい、
やっぱりその家族をつなぐものは何だろうかっていう問いというのは僕が父親になった時に、
うん、
自分の中で芽生えた疑問だったので、
はい、
それはこう血なのか時間なのかっていうこう二者択一、まあ、二者択一ではないのかもしれませんけれども、
うん、
こうどちらなんだろうっていうのをこう考えるっていうのがそして父になるっていう福山さん演じる男がその二者択一を迫られるっていう話を書いたんですが、
はい、
まあ、その後にこう自分がどんな物語を家族をめぐって考えていくかっていうことを考えた時に、まあ、じゃあ血縁ではないものでつながっている家族というのを描いてみたいなというふうに、
うん
思いました、
はい、
なので産んでないんだけど父親になろうとするとか母親になろうとする人たちの話を書こうというふうに思って、じゃあ彼らをつないでるものが何だったら面白いだろうって思った時に、
うん、
犯罪でしかつながれなかったっていうキャッチコピーが自分の中でふっと浮かんで、まあ、ノートにその一行を書いたところからこの映画がスタートしてるんですけども、
はあ、なるほど。作品を見た方ははーっと今深く思われてると思うんですが、
はい、なので何かをこう世に問うというよりは、うん、自分がもう少しそのことを深く考えてみたい、でそしてその描こうと思った家族をきちんとあそこにこうお芝居をしているのではなくてちゃんと生活している存在としてこうきちんと立ち上げていくっていうんですかね、
うん、
なんかそういうことができればいいなと思いました。
なるほど。映画の世界に少し入っていきたいんですけれども、
はい、
物語の舞台となるのが、
はい、
高層マンションの谷間にもう本当にポツンと忘れられたかのように取り残された、
はい、
今にも壊れそうな平屋、はい、強い雨が降ったらどうしましょうというような平屋が舞台になっているんですが、
はい、
そこに、まあ、キキキリンさんが演じるおばあちゃん、
はい、
その年金を目当てに息子の一人いる夫婦、
はい、
リリー・フランキーさんと安藤サクラさん、
はい、
で息子役が城海璃君ですね、
はい
はい、で、松岡茉優さん演じるのが奥さんの妹役ということでその家族がみんな転がり込んできているというような世界観なんですけど、
はい、
これビルの谷間にある平屋なんですけど私前編を通して、
う
ん、なんだか沈没船のようだなというような、
はい、
こう海の底に沈んだ、
はい、
ちょっと朽ち果てた船のようなイメージを持ったんです、
はい、素晴らしいですね。
あ、本当ですか。
はい、僕は家族を描こうと思った時に今回はレオニという絵本の作家さんのスイミーという、
はいはい、大好きです、
はい、本をちょっとこうそれにインスパイアされて海の底に小さい魚たちが寄せ集まって暮らしているのが、はい、家で、
はい、
みんなこうキラキラする水面の太陽の光をこうそこから見上げているっていうような、なんかそういうイメージで家が作れるといいなと思ったので沈没船ほぼ近いです。
あ、そうなんですね、はい、でもその外の世界と遮断されたここにいたら大丈夫という部分と、
はい、
なんだかその遮断されている不安のような、
はい、
そのこう物語のようなね本当に睡眠のような世界観なんですけど、
はい、
食卓を囲むシーンが、
はい、
白熱灯がこうこうとしていて、
はい、
こう雑多な部屋の状況や、はい、出演者の、まあ、その家族の表情とかが、
はい、
こうありありと前面に生々しく出てくるじゃないですか、
はい、
その物語の、ね、沈没船の中に、
うん、
またこうリアルな真実の家族が、
うん、
バームクーヘンのような層となって、
はい、
あるのがすごくなんだろう、私は見てしまったというようなこの世界を知ってしまったというような、
はい、
面白みというのかワクワク感ゾクゾク
感覗き見した感じですね、
はいはい、すごくありました、
はい、
その光の演出みたいなのも結構こだわられたんですか？
そうですね、今回はあの近藤龍斗さんという初めてのカメラマンと組んだんですけれども、
はい、
そのまあ、彼らの暮らしを基本はもちろんリアリズムで美術も衣装も設計はしてるんですけれども、その単純にリアリズムだけではなくて、そこにそういう、こうディテールの中に詩的なものを、
はい、
を見ていきたいっていう、ある種の美しさだったり、色だったりっていうのをきちんとこうちょっと立ち上げてリアルから少し起こしたいっていう、
うん、
偶話性の方に、
はい、
おとぎ話の方にそういう方向でいいでしょうかっていうふうに提案があったので、あのぜひそうしてくださいっていうことで、なので通常の多分撮り方よりは色とか光とかっていうのがきちんと出ているっていうか、
うん、
そういう設計にしてます。
はあ、なるほど。私事ですが、最近あの偏光グラスのついたサングラスを買ったんで、
はい、
あのなんだかあの水とかを見て、まあ、反射がないのでそこまで見えるんですよ。思わずあの万引き家族を見た後いろんな水の中を覗く癖がついてしまったんです、
ね、いましたか万引き家族が？
今のところちょっと浅いところしかまだ探していないので、今後も探してみたいと思います。そんな、まあ、覗き込んで出会いたい素敵な、まあ、家族がいるわけですけれども、はい、出演者の方に
犯罪者ですけどね、そんな素敵じゃないんですけど、
ここでも難しいところですよね。万引き家族という家族が果たして良いのか悪いのかとか、
はい、
そのつながりが悪なのかとか正義なのかっていうのを簡単に白黒つけるというのはすごく難しくて、
はい、つかないように作ってます。
後半でもその世の中とその水の底にあった、
はい、
家族がこう対峙していくというか、もう出てくるというかの時に、
ね、はい、
まあ、世の中は簡単に悪いことをしている人は悪だ、
はい、
まっとうな人は正義だみたいな感じになるじゃないですか、
はい、
なんかそこにあんなに私自身が怒りを覚えるとは、
はいは
い、だいぶぼんやり生きてるんだなという不安にさらされました。
もう家族の側に入っちゃったんですね、じゃあね。
あ、そうなんですかね。覗き見してるつもりで、はい、そうかもしれないです、うん、一緒におうどん食べてたのかもしれないですね。
なんかこう犯罪でつながってる家族を正しさがほどきにかかるっていう、
はいはいはい、
そのつながりを、
うん、
そういう構造にしようと思ってたので、
はい、
見てる人はじゃあ自分はどっちの立場でこの家族に接するんだっていう、こう引き裂かれるようになるといいなと思ってました、
はい、あ、すいません引き裂かれました。
ありがとうございます。
嬉しさと悔しさが入り混じってるんですけれども、はい、さて、出演者の方についてもお話を聞かせていただきたいです、
はい、
父親役のリリー・フランキーさんですが、
はい、
優しくって情けなくって守れなくて優しくって、はい、でもこんな男に惚れたら大変やろうなと思いながらも何とも愛おしい、
はい、大変ですよ、
大変だと思います。気をつけなきゃと思いながらも目が離せなかったんですけど、
はい、
リリー・フランキーさんは是枝監督の作品の出演が4度目ですよね、
はい、
またリリー・フランキーさんを撮りたいと思う、その魅力的な部分とかは監督的にはあ、リリー・フランキーさんとまた作品をみたいな部分って
今回ね、もうプロットからリリーさんで書いてるんですよね、当て書きしてるんですけど。
そうなんですね、うん、
まあ、あの撮ってるとすごく色っぽいので、
はい、
どんなにダメなどうしようもないですよね、今回の役なんかね。
そうです
ね、だけどどっか惚れちゃうところがあるんですよね。
そうなんですよ、
そこが魅力ですね。だからすごい、あのもちろんなんか殺人犯の役とか散々やってますけど、
はい、
小さい悪いことするのとてもいいなと思ってて、もう本当にそのゴミ出しの違う日にゴミ捨てちゃうとか、
そう、ね、
もうそういうとこがねすごく上手なんだよ、
はい、
ああいう積み重ねで見せてく映画って、
うん、
あのそこで嘘ついちゃうと誰もついてきてくれなくなるので、
うん、
そういうところがこうすごく上手にリリーさんは できるなっていう信頼感があります。
はい、今一度映画でもう一度リリー・フランキーさんに会いたくなるので、もう一度映画館に行かなきゃいけないなと今思っていますけれどもそして、そんなリリー・フランキーさんの奥さん役で安藤サクラさんですけれども、はい、是枝監督の作品は初めてということですよね。
はい、
もうあの圧倒的な圧というか、怒りも悲しみも愛情も、はいはいはい、こうスクリーンを越えて押しかかってくるような、
言葉知ってましたね、
はい、もう彼女が吐いている二酸化炭素を吸いながら映画を見ているようなそれくらいの圧を感じた
窒息しちゃいそうですね
、はい、いかがでしたか、初めて安藤サクラさんと作品を作られまして。
いや、すごい女優だなと思って、
うん、うん、
もう惚れ惚れしました、撮ってて。
惚れ惚れですか。
はい、なんかシーンによっては神々しい感じがしました。
なんだかもうあのお化粧とか髪型ではないんですけど、はい、変幻自在にこう変わっていくというようなイメージが、はい、
そうなんですよね。だから本当にそうで不思議な女優さんですよね、うん、あのあるシーンでキリンさんが突然私あの綺麗ねって言いたいって言い始めて、
はい、
彼女のことを、
うん、
ああそうですかっつってまあ、あのいいかな、その時はまああのまあ後で切ればいいかなと思ったんだけど、
はい、
で言ってもらったら、でもそれすごく大事なセリフになって、
はい、
あそうか、これはこの信代というさくらさん演じる女性がこういろんな変化をしながら、うん、多分ね綺麗になっていく話なんですよね、
はい、
その僕が感じた神々しさって多分そのキリンさんの綺麗ねっていう言葉から、
うん、
あの生まれてきてる脚本だったり演出だったりしてて、
はい、
すごいそのキリンさんの直感力っていうかすごいなと思って、
はあ、確かにあのシーンものすごく胸に残ってますねって言い出したらどのシーンも残ってるんですけれども、
はい、
すいません。
いえいえ、ありがとうございます。
そして映画を彩る音楽家細野晴臣さん、
はい、
もう委ねましたということで伺いましたが、
はい、
委ねられて、
はい、
細野晴臣さんのその曲が、
はい、
映画に彩られた時、
はい、
どんなお気持ちでしたか。
とてもあのウェットになりがちな、こういう作品にウェットの音楽乗っちゃうとただ切なくて悲しい話になっちゃうんですけど、
はい、
全然そうではなくて、むしろその都会的で、乾いているので、あの下町の風景をなんかこうそれにこう寄り添ってるんですけど生かしていく感じっていうんですか、それがすごく心地よかったんですよね。さっきお話ししたその偶話性の方に音楽がちょっと寄っているので、
はい、
何かおとぎ話を見ているような感覚っていうんですか、シーンによってはその音の入り方っていうのが僕はとても気持ちが良かったです。
はい、ぜひ皆さんも映画館で楽しんでいただきたいと思います。最後にラジオを聞いているリスナーの皆さんに監督から一言お願いできますか。
はい、万引き家族、とにかく映っている役者さんたちが全て本当に素晴らしいと自分で撮っていても惚れ惚れするぐらいだったので、ぜひその役者のアンサンブルを劇場でご覧ください。よろしくお願いします。
是枝監督でした。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。